神の御業を使える民と題して渡辺義忠牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
お招きをいただきまして旗子町教会の皆様、また宍戸先生ご夫妻とともに礼拝に預かることが許されました恵みを心から感謝いたします。本日は御教会の皆様が神を褒めたたえる賛美の器として豊かに奏で合えることを祈りながら準備を進めてまいりました。午後には楽器についての学びをということですけれども、まず宍戸礼拝では私たちが神を褒めたたえる民とされている、そのことを聖書の御言葉から聞き、午後は具体的に学びを深めてまいりたいと思います。さて本日は出エジプト記、ルカ福音書、フィリピの信徒への手紙の3箇所の御言葉が与えられました。3箇所とも少し長めの箇所ですので、どうしようかなと迷いながらこの3箇所を選んだんですけれども、宍戸先生は進学校で同級生でしたので、同級生のよしみでよかろうと思って長い箇所を朗読していただきました。少し聖書の箇所が長いので説教は控えめの長さで準備をしてきたつもりであります。3つの御言葉に共通している内容は、第一に神に招かれた民が賛美の歌によって神の救いの御業に感謝を捧げたこと、そして第二に賛美の歌によって神の救いの働きを世代を超えて伝え続けたことです。出エジプト記には神がイスラエルの人々をエジプトから救い出された働きが伝えられています。信仰の歴史のことで申しますと、イスラエルの人々はエジプトから脱出してカナンの地、現在のパレスチナ地方に入った時代から古代のユダヤ教が本格的に歩み始めたと言われています。ルカ福音書には神が御子イエスを地上に使わされた働き、クリスマスの少し後の場面が収められています。またフィリピ書には主の十字架と復活の出来事が伝えられています。与えられました出エジプト、主イエスの降誕、そして主の十字架と復活は聖書全体の中で最も大切な神の救いの御業です。この三つの御言葉に共通していることは、この大切な救いの働きがいずれも歌の形で収められていることです。この意味を心に留めて、私たちが神の救いの御業に招かれている、そのことに感謝を捧げるとともに、私たちが神の救いの御業を伝える器とされるように祈り合いながら、まず出エジプト記の御言葉をたどりたいと思います。先ほど朗読していただきました出エジプト記の15章には2つの歌が収められています。一つは、1節から18節に収められているモーセとイスラエルの人々が歌った歌です。そして今一つは21節に収められているミリアムという女性の歌です。この2つの歌にはいずれも神がイスラエルの人々をエジプトから救い出してくださった出来事が賛美を込めて歌われています。この2つの歌はイスラエルの人々にとって神に感謝を捧げる歌、そして神が自分たちを助けてくださったその働きを世代を超えて伝えるための歌でもありました。この歌はもともとは出エジプト記が現在の形に編纂されるはるか前から歌われていた、その歌が最終的にこの15章の場面に収められたと考えられています。この二つの歌はユダヤ教の賛美の中で古い時代から歌い継がれていました。詩編の中にもこれと同じ内容の歌がいくつか収められています。このため 古い時代にはこの二つの他にも出エジプトの出来事を歌った歌、あるいは詩の形の文章が広く伝えられていたのではないか、そのように言われています。また十五章に収められている歌には、古代においてどのように賛美が歌われていたかという方法についても示されています。まず一節から十八節のモーセとイスラエルの人々の歌を見てみたいと思います。モーセとイスラエルの人々の歌の始まりには、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌ったと伝えられています。このため一節から十八節に収められている歌は、最初にモーセが歌い出してその後にイスラエルの民が歌ったのではないかと言われています。資料によりますと、このモーセが歌い出した部分とその後にイスラエルの民が歌った部分は時代が違うのではないかとも言われることがあります。最終的にはこのような形にまとめられておりますので、おそらく最初に一人が歌い出して、そしてその後にたくさんの人々がそれに続けて歌う、ちょうど今日聖歌隊の方々午後奉仕をしてくださいました。お一人の方が歌って、それから人数が多くの方々が歌われる、そして再び一人の方が歌って、また人数が多く賛美を捧げてくださる、そういう形がまさにこのモーセの歌が歌われていた古い形です。ローマカトリック教会並びに聖公会の教会では、現在でもこのような形で神父様あるいは司祭の方が歌い出して、それから歌を歌うということが受け継がれています。はるか昔からこのような方法が用いられていました。モーセが歌を導いていた、そのことは1節と2節に記されている私という御言葉に示されています。モーセを示す私という言葉は1節と2節に伝えられておりますが、3節以降には神がイスラエルを救った出来事、そして神を称える褒め歌が通常の詩の形で記されています。3節以降は詩編と同じような、そのような形です。このような構成には賛美を導くリーダーがまず一人で歌い出して、その後に全員で賛美を歌ったという素朴な方法が伝えられています。20節と21節を見てみたいと思います。20節と21節には、ミリアムはや他の女性たちが小太鼓を手に持ち踊りながら賛美を歌ったと伝えられています。このため古代には賛美を歌うときに女性たちが小太鼓などの打楽器を持って歌のリズムをリードしていたと言われています。午後に楽器について学びますけれども、楽器の中で最も早く登場するのは打楽器です。もう素朴にお考えいただいて分かります。もう叩くだけで音が出ます。その後はおそらく管楽器、それからやや遅れて弦楽器が発達したと言われています。管楽器は木の管を吹けばそのまま音が出ますので、これも自然の音を利用しています。弦楽器は糸を張る技術が発達しなければ出てきませんので、おそらく管楽器よりも少し遅い時代です。しかし打楽器は素朴な楽器で叩くだけで音が出る。古代においては打楽器で歌のリズムをリードしていた、これがおそらく一番古い楽器の使われ方であろうというふうに言われています。出エジプト記の15章の歌にこのような古代の賛美の様子が伝えられていることは、私たちにも身近な意味があります。なぜならモーセが歌い出した後にイスラエルの人々が続けて賛美を歌った、その出来事は礼拝で楽器が用いられるようになった後は、オルガンなどで前奏が演奏された後に私たちが一緒に賛美を歌うという方法に通ずる意味があるからです。楽器が発達する前は一人の音楽的に優れた、あるいは訓練を受けた歌手が歌い出してから、そして全員で歌うということでした。 また女性たちが小太鼓でリズムを取ったということにも楽器の伴奏で賛美を支えるということに通ずる意味がございます。現在でもギリシャ正教会など楽器を使わない伝統の教会があります。こうした教会では訓練を受けた歌手あるいは司祭の方が一人で歌い出した後に会衆が一緒に賛美を歌います。これは古い時代の方法を受け継ぐ方法です。私たちにとってはまずオルガンで前奏を演奏してから一緒に賛美歌を歌うということにこの方法が受け継がれています。奏楽者の方々あるいは聖歌隊の方々はぜひこの意味を覚えていただきたいと思います。賛美歌の奏楽をなさるときあるいは聖歌隊のご奉仕をなさるとき男性の方はモーセになったつもりで女性の方はミリアムになったつもりで皆さんの賛美を導くということが大切な役割です。私たちはこの意味を象徴的に理解して教会全体で奏楽者の方々をお支えすること、また賛美をリードする奏楽者の方々とともに私たち全体が神の御業を褒めたたえ伝える器として奏でられることの大切さを心に留めたいと思います。楽器ということは決して実際に楽器を演奏する奏楽者あるいは聖歌隊の方々だけのことではないはずです。さて15章の2つの歌には古代の賛美の様子が示されています。ここに収められている2つの歌のもともとの歌はおそらく旧約聖書が現在の形に編纂される前から歌われていた、またエルサレムの神殿が建てられた後はエルサレムの第一神殿最初の神殿でも歌われていたと言われています。第一神殿はダビデ王によって計画されてソロモン王によって紀元前の958年頃に建てられたと言われています。その後に紀元前の587年までユダヤ教の祭儀礼拝の中心的な場所がエルサレムの神殿でした。しかし紀元前の587年にイスラエルが新バビロニア王国という隣国に滅ぼされた時に第一神殿は破壊されてしまいました。15章の歌が第一神殿で歌われていたという最も大きな根拠はこの中に詩編と共通する言葉が多く使われていることです。詩編はエルサレムに第一神殿が建てられた時代に編纂が始まり紀元前の515年に第二神殿が建てられた後にさらに本格的な編纂が進んで現在の150編の形に至りました。詩編にはこのような長い背景があることに加えて出エジプト記の15章には詩編と共通する言葉が歌の中に多く使われています。このため15章の2つの歌はおそらく第一神殿の時代から使われていた歌われていたと考えられています。この歌に近い代表的な詩編は105編と106編です。しかし他の詩編も含めてこの歌と出エジプト記の15章の歌と共通する言葉が収められている詩編は大まかに数えても20ぐらいの詩編がございます。このためイスラエルに第一神殿があった時代には15章の歌と共通する内容のさまざまな歌があったと言われています。その歌のあるものは出エジプト記の物語の中に収められ他のものは楽譜として詩編の中に収められました。詩編は神殿で歌われる歌のための楽譜として編纂された書物です。出エジプトの出来事がさまざまな歌によって伝えられている。そのことは神の救いの御業が伝えられるために旧約聖書が現在の形にまとめられる前から歌によってこうした歴史が伝えられていたということです。 さて、ここで少し視点を変えて、出エジプトの出来事が歌以外の方法でも伝えられていたということについて触れたいと思います。出エジプトの場面の中で最も印象的な出来事は、海が分かれて道となった出来事であるはずです。海が分かれて道ができた、そこを通ってイスラエルの人々がエジプトを脱出した。この出来事については15章の8節に歌われています。15章の8節には、イスラエルの人々がエジプトからパレスチナのシナイ半島に渡るその際に、神が海を分けてイスラエルの人々を導いた、そのことが歌の形で伝えられています。これと同じ出来事は少し前の14章にも伝えられています。14章の21節と22節には、同じ出来事が三分、ごく普通の話し言葉の形で伝えられています。出エジプトの際に海が分かれた、この場面は十回という映画でも大変有名で、教会にいらしたことがない方でも大変広く知られている出来事であると思います。十回は今から50年ほど前と十数年前、2つの映画があるというふうに記憶しております。50年前に十回が初めて映画化された時には、海が分かれる場面が当時の最新の技術で大変印象深く画面に伝えられておりました。当時の言葉で言うと特撮、特別撮影ということになります。十数年前の映画ではもう CG が発達していますので、こうした場面は簡単に CG で作成することができます。しかし50年前ほどでは非常にこれは話題になりました。私は50年前の出エジプトの実回の映画で特に印象に残っているのはユル・ブリンナーのパロであったんですけれども、皆様はいかがでしょうか。だいぶうなずいていらっしゃる方は少し世代が上の方であるかもしれません。まあ、CG では面白みがないと言ったら少し言い過ぎになる、なりますけれども、50年前はだいぶ話題になったことを思い起こします。聖書を研究する視点で申しますと、現代的な解釈です。この場面はエジプトとシナイ半島の間にある紅海の中に、潮の満ち干の関係で古代には歩いて渡れた場所があったのではないか、そういう理解も見られます。この視点によりますと、イスラエルの人々は潮の満ち干の時間をよく知っており、それに合わせてエジプトから逃げ出したということになります。このような場所は日本でもありますので、特に珍しいことではないかもしれません。このように申しますと、神の御業の価値が下がると思われるかもしれません。しかし決してそのような意味で申したのではありません。たとえイスラエルの人々がそのような信仰の知恵を持っていたとしても、そのことを自分の知恵ではなく神の御業として人々が受け入れたということが大切であるからです。古代の信仰者たちは海が分かれた出来事を神の御業として感謝して受け入れました。そのためこの場面は旧約聖書の他の箇所にも多く伝えられています。出エジプト記の中では海が分かれた出来事は14章では普通の文章で、そして15章では2つの歌の形で伝えられています。このことは私たちにも身近な意味があります。なぜなら私たちも聖書の御言葉を私たち牧師が普通の言葉で解き明かし、そして賛美歌によって神の救いの御業を伝えているからです。ごく普通の言葉で神の御業を知る、そして賛美によってそのことを覚え伝える、これは出エジプト記の14章と15章の場面の私たちの身近な意味であるはずです。さて、旧約時代の人々は神がイスラエルの人々を救ってくださった御業を 説教と賛美によって長く伝え続けました。時代が進みまして、初代教会、最初の時代の教会の人々は、イスラエルの人々が海を渡った出来事を象徴的に理解して、出エジプトの出来事を水によって洗礼を授けられた救いの出来事、それをあらかじめ指し示す歴史の出来事として理解するようになりました。この意味に照らして申しますと、水によって洗礼を授けられた私たちは、水を通って救われたイスラエルの信仰を受け継ぐ民ということです。この意味を覚えながら、次に新約聖書のルカ福音書とフィリピ書の御言葉をたどりたいと思います。ルカ福音書の1章と2章には、神が御子イエスを地上に使わせてくださった御業が伝えられています。ルカ福音書では特に主イエスがお生まれになった出来事が歌の形で伝えられているということが大きな特徴です。このことを覚えながら、ルカ福音書の2章の御言葉をたどりたいと思います。先ほど与えられました中の2章の29節から32節には、救い主イエス・キリストがお生まれになった出来事が詩の形、歌の形で収められています。この歌の言葉を調べてみますと、この詩には旧約聖書のイザヤ書の御言葉が大変多く用いられています。このため福音書を記した著者ルカは、おそらくもともとはユダヤ教で歌われていた賛美歌、あるいは救い主が生まれる予言の言葉、その言葉に手を加えて神の御子イエスがお生まれになった場面にこの歌を収めたと考えられています。また少し前のルカ福音書の1章の47節から55節には、御子イエスを宿した母マリアが神を讃えた歌が収められています。1章の47節から55節の歌はラテン語ではマニフィカと、あなたを大きなものとする、あなたを崇めるという言葉で始まる歌で、このマニフィカトには多くの作曲家たちがラテン語の歌詞によって大変優れた作品を残しています。またローマカトリック教会では、このマリアの歌は日曜日の夕方のミサで歌われるという伝統が受け継がれています。さらに一章の67節から79節には、主イエスに洗礼を授けたヨハネの父であるザカリアの歌が収められています。このザカリアの歌、67節から79節の歌も現代の教会で歌い継がれています。さらに2章の13節と14節には、御子イエスの降誕を祝って天使たちが賛美の歌を捧げたと伝えられています。この天使たちの歌はクリスマスの賛美歌にもカタカナの形でラテン語の歌詞がそのまま伝えられています。グローリア・イン・エクセルシス・デオという歌詞です。私たちの賛美歌ですと106番の中に収められています。新約聖書はもともとギリシャ語で書かれましたが、この賛美の歌詞はラテン語の方が有名で、ラテン語の歌詞がそのままいろんな国の賛美歌に外来語として伝えられています。天使たちがギリシャ語もラテン語も歌うことができたのかということはちょっとよくわかりませんけれども、現在はラテン語の歌の方がよく知られています。少し脱線になりますけれども、ラテン語は古い言葉で書き言葉ですので、話し言葉ではありません、書き言葉ですので、少しこう遠い印象があるかもしれません。でも私たちに身近なところでもこのラテン語の言葉はいろんな形で伝えられています。また英語にもラテン語の起源の言葉がたくさんございます。今カタカナでグローリア・イン・エクセルシス・デオというふうに申しました。エクセルシスという言葉が英語で言うと最大級というのでしょうか、一番高いところにっ という言葉、そういう意味になります。このエクセルシスという言葉が、最近増えつつあるコーヒー屋さんの名前に使われています。活用が違うんですけれども、エクセルシオールというお店があるんですけれども、これは比較級で、もともとラテン語の言葉です。まあ、いろんなところでこのラテン語が伝われているということのとてもよくわかる例であるというふうに思っています。さて、ルカ福音書の1章と2章に収められている歌は、おそらくすべてもともとユダヤ教の賛美歌として歌われていただろう、そのように言われています。このため、ルカによる福音書が書かれた背後の教会では、もともとユダヤ教で歌われていた歌を、御子イエスがお生まれになった場面では賛美歌として歌っていた、そのように言われています。ルカ福音書の1章と2章には、御子イエスの降誕に合わせてさまざまな賛美歌が歌われています。このため、ルカ福音書の背後の教会では、クリスマスの時に実際にこれらの歌が賛美歌として歌われていただろう、そのように言われています。このことは私たちにも身近な意味があります。なぜならクリスマスは一年の中で最も多く賛美歌が歌われる時期であるからです。また賛美歌以外でもキャロル、あるいはポピュラーな曲でクリスマスのことが歌われています。教会に一度もいらしたことがない方でも、清子の夜がクリスマスの賛美歌であるということは、すべての方々がご存知の話です、ことです。賛美歌にはそのような広い力があります。古代の教会で神の救いの御業を伝えるために賛美歌が歌われていた。このことは現代においては教会を超えて広い形で受け継がれています。クリスマスの時に多くの賛美歌が歌われていた。このことがルカ福音書が書かれた時代から始まっていたということを心に留めながら、結びにフィリピ書の御言葉をたどりたいと思います。さて、フィリピ書の2章6節から11節の御言葉には、イエス・キリストの十字架と復活、そして昇天の出来事が伝えられています。今たどりました出エジプト記の15章、ルカ福音書の2章の中には賛美歌が詩の形で収められておりました。しかし、フィリピ書の御言葉は、私たちが使っております新共同訳の聖書では普通の文章として収められています。しかし、この箇所は聖書が書かれたもともとの言葉では詩の形、歌の形で収められているため、この御言葉も初代教会において賛美歌として歌われていたと言われています。新共同訳聖書ではこのように詩の形で収められているところが、このフィリピ書のように普通の文章として収められている、そのような箇所と、詩の形で段落を変えながら収められている箇所があります。同じパウロの手紙でもそのような形がまちまちになっています。私はこの、韻文と呼ぶんですけれども、この賛美歌の、ことを専門にいろいろと調べているんですけれども、同じ韻を踏んだ言葉が、あるところでは普通の文章で、あるところでは詩の形で収められているというのは非常に問題の一つだというふうに思っています。今年の終わりには新しくまた聖書が翻訳されますので、今度の聖書でこれがどういうふうになるかというのは私の最も興味が深いところの一つです。さて、フィリピ書は初代教会、最初の時代の教会の伝道者使徒パウロが紀元後の60年頃に書いた直筆の手紙、パウロ自身の手紙であると言われています。しかし、今日与えられました2章の6節から11節にはパウロ自身の言葉がほとんど使われておりません。このため、パウロは当時の教会でよく知られていた賛美歌を手紙に引用したと考えられています。フィリピ書はおそらくパウロが迫害を受けて捕らえられ牢にいる時に書かれたと言われています。 手元には何もなかったはずです。しかしパウロは賛美歌を覚えていた。賛美歌にはそのような力があります。賛美歌を通してパウロはおそらく自身を慰めていたのではないか、そのようにも思われます。先ほどルカ福音書の背後の教会ではクリスマスの時に多くの賛美歌が歌われていたのではないかと申しました。フィリピ書はルカ福音書よりも少なくとも20年ほどに前に書かれました。したがって教会では早い時期から賛美歌が実際に使われていたのではないか、そのように言われています。私たちが信仰のともに手紙を書くときに、あるいは現代的にはメールを送るときに、聖書の御言葉を引用したり、あるいは賛美歌の一部を引用するということがあります。この御言葉と全く一緒です。パウロはよく知られていた賛美歌を手紙の中に引用しました。この6節から11節は新約聖書が書かれたもともとの言葉では、先ほどの講読文のように交互に歌うスタイルになっています。一行ずつの詩の形になっています。しかし一箇所だけこの一行ずつの構成が崩れるところがございます。構成が崩れるところは8節の中ほどに記されている、それも十字架の死に至るまでという御言葉です。それも十字架の死に至るまでという御言葉は、もともとの歌では字余りになる部分です。この字余りとなる、それも十字架の死に至るまでという御言葉は、パウロが書いた他の手紙でも使われています。ここだけパウロ自身の言葉です。このためパウロはもともとの賛美歌で歌われていた死に至るまでという言葉に、自分自身のそれも十字架の死に至るまでという言葉を加えて、主イエスが十字架にかけられた出来事を強調した、そのように考えられています。このことに対して9節に伝えられている神はキリストを高く上げという御言葉は、主イエスの復活と焦点を指す言葉ですが、ここにはパウロの言葉が加えられておりません。パウロが自分で書いた直筆の手紙には十字架を強調する内容が多いことが特徴です。このためパウロは十字架については強調し、復活と焦点については元の賛美歌をそのまま引用したと言われています。私たちはこの意味を覚えて、フィリピ書が書かれた時代の教会の人々が賛美歌によってシエスの十字架と復活の御業を歌い継いでいたこと、そしてパウロがもともとの賛美歌に自分の言葉を加えて主の十字架の御業を強調したことを心に留めたいと思うのです。またこのような背景を身近な視点で受け止めて、私たちも教会として主の御業を賛美によって伝え続ける器とされることの大切さを心に留めたいと思います。今日与えられました3つの聖書の言葉には、いずれも私たちが神の御業を褒めたたえ、神の御業を伝え続ける民であることが示されています。与えられました御言葉に導かれて、旧約時代のイスラエルの民が、また初代教会の人々が神に賛美を捧げる民とされていたことを心に留めて、私たちも神に感謝を捧げ、神の御業を伝える器として奏でられるように祈り合わせたいと思います。お祈りをいたしましょう。教会の頭なる主イエスキリストの父なる御神、誠にあなたが出エジプトの出来事によって、また御子イエスの十字架と復活によって私たちを救いの歴史に招いてくださっている御業に心から感謝いたします。今日与えられました御言葉には、古代のイスラエルの信仰者たちも、初代教会に連なる人々も、あなたの救いの御業に感謝の褒め歌を捧げ、賛美によって あなたの救いの御業を伝え続けたと伝えられていました。与えられました御言葉によって、私たちもあなたの御業に感謝を捧げ、あなたの救いの御業を広く伝える器として用いてください。また礼拝を礎として、私たちのすべての歩みをあなたへの賛美の歩みとして、またあなたの御業を証しする歩みとして導いてください。宍戸先生ご夫妻を中心として、鳩子町教会のすべてのお働きがあなたへ感謝を捧げ、あなたの御業を証しする歩みとされますように、心からお祈りいたします。本日は午後に学びの時を与えられておりますので、この時も良き研鑽の時として、また良き交わりが深められる時として豊かに導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。
アーメン。賛美を